配信プラットフォーム東京コミュニティレディオが送る TCR ポッドキャスト。この番組は TCR のレギュラーメンバーが月替わりでホストとなり、日本のアンダーグラウンドなダンスミュージックシーンを支えるゲストを迎えてトークする番組です。この番組はイエガーマイスターのサポートでお送りします。イエガーマイスターは世界中でセーブザナイトというイニシアチブを掲げ、ナイトカルチャーをアーティストと共に盛り上げるキャンペーンを主導中。ナイトライフの楽しさを改めて探求し発信しています。2022年9月のホストは CYK より DNG が務めます。
東京コミュニティレディオ、今月は、CYK の僕 DNG がホストで担当いたします。ゲストにお招きしているのは、レーベルサウンドオブバストのオーナーでレインボーディスコクラブの制作チームの一員でもあり、また DJ でもあるノックさんに、お越しいただいてます。
よろしくお願いします。ノックです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いやちょっとこういう風にお話しするのも初めてなんで、ちょっと
クラブでしか話したことないもんね。
いや本当ですよね。この間もあのアンタルサダバハお疲れ様でした。
ありがとうございました。本当に遊びに来ていただいて、
いやいや
CYK のパーティー後なのにありがとうございます。
いやいやもう完全にご褒美だったんで、あれ肩に何も乗ってない状態でこう、
そうだ、軽かったね。
軽い感じ
で踊ってましたね。
いやめちゃめちゃ楽しかったですね。
いや僕も楽しかったです、はい、本当に。
はい、で、まあ、あのリスナーの皆さんにこう、まあ、ご説明というかじゃないんですけど、まあ、僕とノックさんって多分今だとその CYK のこう DNG と、うん、あのまあ、レインボーディスコクラブのノックさんみたいな感じで結構関わることが今多いかなっていう、
はい、
感じがするしつつで、多分僕も最初にノックさんとお話ししたのって2019年のレインボーディスコクラブ伊豆でとか、多分そのあたりかなと。
そうですね、
はい、うん、思うんですけど、実は僕2016年にそのノックさんとこうニアミスというか、
はいはいはいはい、
してる時があって、あの僕実は2016年から2017年であの恵比寿にあった頃のドミューンで実はあのバイトしてたんですよ。
え、そうなの？
で、あの僕バーに立ってたんですよ。
マジで？
はい、
知らなかった。ドミューンで働いてたの？
そう、この話多分ノックさんにしたことなかったなと思って、で僕ドミューンで働いてて、でそのちょっと僕はもうダンスミュージックすごい好きだから、そこにどっぷりになっていこうってっていう感じでドミューンにこう応募してみたいな流れだったんですけど、時期的にその直後ぐらいに実はあのハイヤー EP の番組、その袖山さんとノックさん2人で DJ されてるタイミングっていうのがあって、で僕その時ちゃんとあの CYK も始まるはっか、もう始まってほんとすぐぐらい、
なるほど、
とかのタイミングで、僕もノックさんのことを存じ上げてたけど、その場でちょっと挨拶することもなくだったんですけど、僕じゃあその時のノックさんのプレイめちゃめちゃ覚えてて。
マジっすか。ニアミスっていうか合ってるじゃん。
合ってるじゃん。今日よろしくお願いしますみたいな感じで。
あ、そうだったんだ。
そうなんですよ。
知らなかった。
でその
歴史ありですね。
あの袖さんに渡す前のそのノックさんのこのオープニングセットですよね。緩やかに立ち上がって、で当時はそのラッシュアワーから出てたもう大名作のあのミュージックフォーアウトバーンズ2っていうコンピレーション、
あったね。
ありましたよね。あれのあのレオンバインホールのミッドナイトオンレインボーロード、
かけてました。
かけてましたよね。
あの当時めちゃくちゃかけてました。
めちゃめちゃかけてましたよね、うん、さん。
美しい曲ですよね、本当に。
そうなんですよね。そのビートバージョンをノックさんがのそのかけ方がすごい素晴らしかったなっていう、その僕の DJ 始めたてですよ、その
DNG。 ありがたいですね、本当に。
っていうタイミングが実はあって、こっそりと。
なるほど。
僕それでノックさんのこう実は隠れファンじゃないですけど、
わー嬉しいです本当に。
実はやってたんですよ。それ2016年、
16年です ね。ちょうどそうですね、僕が帰国して結構その、はい、うんうん、サウンドオブバストの、はい、レーベルショーケースみたいなのを始めた時ですよね、うん、きっと確か、
はい、 そうですね、そのぐらいの時期になると思います、うん、ノック、そうか、でもノックさんってそのタイミングはもう帰国されてたんですね。
そう、2016年はもう、アムスから、本帰国してたと思いますね、
うん、はいはい
はいはい、
なるほどです。なんかレーベルの立ち上げ自体はそのアムスの前にノックさんロンドンいらっしゃいましたよね、確か。
はい、ロンドンいました。
そのロンドンにいた時にレーベルが立ち上がってるっていう感じなんですか。
ロンドンにいたのが2010年から12年だったんですけど、
はいはい、
その時は、サウンド・オブ・バストの前身的な感じであのパーティーだけをロンドンで、はい、やってたんですよね、
はいはい、バストってやつですね。
そう、バストっていうそのパーティーを、パートナーのレッド・ビッグ・フラワーっていうアーティストと一緒に、はい、立ち上げてた時だったので、ロンドンの時はまだレーベルは始めてなかったです。
あ、なるほど。じゃあアムスに移ってからなんですか。
はい、そうです。
それアムスに移ったのってどういうあれだったんですか。
当時が結構そのロンドンももちろん日本人も結構アーティスト多かったんですけど、
はい、
結構あのベルリンのブームがすごかった時で、
ああ
の、まあ、そのそれこそ結構ミニマルだったりとか、
はい、
あのそういった音楽もすごく、流行ってたりとか、はい、まあ、ベルクハインっていう象徴的なクラブもある中で、はい、結構あの あとまあプラスアルファ、あのベルリンは結構その当時物価が安くて結構日本人、はい、あの移住しやすい環境にあったんですよね、
はいはい、
で、あの日本から、ベルリンに移住しますっていうのは結構多かった時期だったんです、
はい、
ただ、はい、僕がロンドンに行った時にあの、まあ、その時に、まあアムスとかに結構行くようになってて、はい、まあ、そこでラッシュアワーとか、はい、ADE だったりとかそういうのに出会って、はい、まあ、結構なんか人生変わったというか、あ、こういうのがあるんだっていうのに結構感銘を受けて、で僕はそれで、はい、まあ、ベルリンに行くっていう選択肢ももちろんあったけど、
はい、
アムスに住みたいなっていうのが結構強烈にあって、それで僕はアムスに、はい、移住しました。
あ、なるほどです、なるほどです、
はい、
ラッシュアワーチームとかと出会うのはその後。
そうですね、だからまあ普通にだからラッシュアワーの、お店のお客さんみたいな感じだ
った。
で、移住してから、そうですね、ラッシュアワーと深く関わるようになりましたね。
へえ、なるほどです、
はい、
で今そうですよね、レーベルもラッシュアワーがディストリビューション、
ね、そうですね、はい、
それすごいなって思うんですよね。なんか、
なんか、まあ、
どうやって懐に、
まあ、うん、いやなんかそのやっぱりロンドンにいてアムスに移住したりとか、はい、あとまあ僕 その相方のレッドビッグフラワーもロンドンからベルリンに移住したりとかで、はい、なんか結構拠点があの今後バラバラになるというか転々として可能性があるよねっていうのを、
はい、
レッドと話してい て、はい、そうなるとやっぱりパーティーを続けるのって結構難しいよねっていう風になった時に、うん、はい、当時あんまりそのレコードレーベルを僕の周りでやってる人たちがいなかったっていうのもあって、はい、じゃあちょっとレーベルをやってみようっていう、全く何者もなかったんだけどレーベルをやってみようみたいな感じになって、はいはい、ただデジタルだけのレーベルだとすぐに埋もれちゃうから、はい、しっかりあの、まあ、あのリスクを背負って、レーベル、レコードのレーベルをやろうっていうふうになった時に、はい、その時にまあ僕はちょっとアムスにも住んでたんで、はい、あのもうラッシュアワーにあの流通してもらいたいみたいなのが強い気持ちがあって、はい、それであの流通担当のマークさんっていう人がいるんですけど、はい、彼に、まあ、直談判して、
はい、
こういうタイトル、こういうリリーススケジュールで3タイトルぐらい今なんとなく決まってるんだけど、
はい、
あのこのレーベル取り扱ってくれないですかみたいなのを渡したのが最初ですね、はい。
へえ、なるほど。
でそれであのその、あの、まあ、企画書というかそういうのを見てもらって、
はい
はい、じゃあちょっとやってみようみたいな、
はい、
そう、あんまりだからその当時は多分日本人のレーベルを取り扱ってなかったんじゃないかな、多分流通で、で、はい、そうで彼らとしても、まあ、やったことないけど、
うん、
まあちょっとやってみようかみたいな軽い感じで、
そう、なんかそのなんか軽い感じで話されてますけど結構すごい話だなって思う。
そう、そこの入り口は結構、ね、うん、でそこで そうレーベルノウハウとかも全くなかったけど、はい、プレス工場を紹介してもらってプレスを、はい、依頼したりだったりとか、まあ、本当右も左も分かんない中で、はい、とりあえずちょっと進めてやってみようっていうのが本当に一番最初になりますね。
すごいですね。いやそうですよね。でも本当に分からないところから始めてっていうのが、うん、
いやあの時は、
はい、
そうですね、普通今だったらできないけど本当になんか、まあ、まあちょっとやってみようっていう、はい、その軽いフットワークの軽さが、まあ、今につながってるのかなっていうのは感じます
ね、はいはい、分かんないけどやってみようっていうのはやっぱ大事ですよね。
大事ですね。やり方分かんないけど、
はい、
まあ、流通が決まれば、
はい、
まあ、レコードが販売できるっていうのはなんとなく分かったんで、はい、とりあえず流通決めて、で、あとはもうちゃんと自分たちがいいと思う、タイトルを作って、はい、販売していこうっていうところがもう一番最初の、うん、スタートでしたね。
ああ、なるほどです
ね。はい、
そっか。最初の3タイトルってイーガル3と、
そう
と、ピーポインフォッグ
も、そう、はい、イーガル3、そうですね、はい、ルーマニアのイーガル3が、はい、一番最初で、2組目がニロっていう、
はい、
そうイタリア人のアーティストなんですけど、
はい、
リミキサーにゴンノさんに入ってもらって、
はい、
で3作品目が、ザ・ピーポインフォッグの、EP っていう形でしたね、
はいはいはい、なるほどです。やっぱそのなんか日本人のアーティストをこう外に出していくみたいなところでも結構サウンドオブバストってすごい重要というか、
そうですね、
結構その辺って意識されてるんですか？
意識してます。だ日本人だけにの、なんかレーベルにはまあしたく なくて、
はい、
なんかそれだとなんかせっかくダンスミュージックやってるのに、
そうです
ね、そうやっぱ海外の、プロデューサーだったりとかと、まあ、うまくミックスしてやれるようにしたいよねっていうのがやっぱ一番最初にあって、うん、
はい、
なので、海外のアーティストと日本人のアーティストは、バランスよく入れるように心がけています 。
あ、なるほどです。結構そうですよね。もう今に至るまでそれが続いてる感じが本当にありますね。あ、そうですね、最近だとやっぱソデさんのアルバムとか、
そうですね、
はいはいはい、
そうアルバムも、今までは結構 EP とかばっかりずっと出してできた中で、うん、まあ、アルバムを出すっていう考えは当時は全然なかったんですけど、
はい、
結構やっぱり横田慎一郎さん の、はい、コンピレーションのアルバムを出したあたりから、はい、
うん、
あ、なんかアルバムってもっと幅広い人たちにリーチできるものなんだなっていうのが結構その時に分かって、はい、理由としてはやっぱ EP だとやっぱ DJ のためだけに、
ね、うん、
発信しているもので、もともとレーベルもDJをメインターゲットにしてる、まあ、ダンスフロア直下型の、まあ、レーベルみたいな形だったんですけど、
はい、
そうアルバムを出せば、まあ、DJ じゃない人も、そう買って聴いてくれるんだなっていうのが結構その時に分かって、
うん、
それで結構アルバムを積極的に出していくようにしようっていうところで。
あ、なるほど
です。そうですね、
はい、
で、まあ、袖山さんの場合はちょっとかなり時間かかりましたけどね出そうって言ってから、
そう、
まあ、コロナその時に、まあ、はい、コロナもあったんで一回僕の方で止めちゃったりとかもあったんですけど、
はい、あ、なるほどです
、うん、けど、まあ、結構時間をかけて作って、
うん、
でもすごくいいものができたのですごく満足してます。
あ、でもそうですよね、時間なんか、でもそこはちゃんとこうアーティストのペースでっていうのは大事ですよね。
大事、うん、結局はやっぱりそう、まあ、アーティストにとってはそのアルバムを作ると結構ゴールがない形になっちゃうけど、はい、それを、まあ、レーベルとしてできることは、まあ、締め切りを切ったりとか、はい、どこまあ、道しるべじゃないけど、
はい、
まあ、ディレクションして、一緒にいいものを作ってちゃんとこの時までに出そうみたいなのをやれれば、
はい、
いい形でアルバムは出せるんじゃないかなと思います。まあ、アルバムに限らず EP もですけど、
そうですね、
はい、
なんかモンキーのアルバム、
はい、
モンキータイマーズのアルバム、
モンキータイマーズの、はい、
あれってあれはサウンドオブバストっていうことなんですか？なんか
あれはちょっとトリッキーで、
はい、
もうそもそももうアルバムが、できてたんですよね。
はい、ははは
そうもうできてて、ただ、でそのアルバムも事前に聴かせてもらってて、はい、まあ、すごくいいアルバムだなっていうふうに個人的にも思ったんですけど、
はい、
やっぱり今までモーキータイマーズってあの国内でしかほとんど、EP が売れてなかったっていう状況が、はい、まあ、あったみたいで、海外でもう、出したいっていうモーキータイマーズの2人の、意向があって、はい、だったら国内は、モンキータイマーズの方で、
はい、
販売し 流通と販売してもらって、
はい、
それ以外国内以外の海外の、流通というか、はい、海外の取りまとめに関してはサウンドオブバスをやりますよっていう形で、
はい、
やるようになったんですね。だから、国内の方で確か300枚で、はい、海外では、まあ、200枚みたいな形だったんですけど、
はい、
海外の方は本当一瞬でなくなりましたよ。
マジですか。
本当に、うん、
はい、
なんかまあ海外だと、まあその特になんだろう、国内に比べると、はい、多分モンキータイマーズの知名度っていうのは国内に比べるとまあ少し下がる形になると思うんですけど、まあ、作品がすごく良かったっていうのもあって、
はい、
あのアルバムは、なんか正しいところにはちゃんと流通できたんじゃないかなと思います。
あ、へえ、そうなんですね。
はい、そういう形で、はい、モンキータイマーズのアルバムは出してますね。
すごい夢のある話ですね。
そうですね。なので、はい、そう、まあなんか意外とやっぱり国内と海外はあのすごく、
はい、
まあ、か、なんだろうな、隔たりがあるというか、
ま
あ、
温度差感じますか。
こんだけの温度差は感じるところはありますね。やっぱり、
あ、そうです
か。サウンド・オブ・バストも、
はい、
8割が、海外で、はい、2割が日本ぐらいなんですよ。あの流通されてる割合でいうと、なのでヨーロッパとかの方がやっぱりもうすぐにバッとなくなって、でそのうち2割が流通されるみたいな形だったんですけど、まあモンキータイマーズの場合は逆に国内の方が強いので、まああの力になれる、海外のところで力になれるかなと思って、あの一緒に今回は出せたっていう形ですね。はい、リリパもできたんで、
リリパ行きましたよ。
ありがとうございます。
楽しかったですね、あれも。なんかその全員いるみたいな、
全員
いるなって感じで、楽しかったですね。
そう、やっぱりね、コロナがちょっとまあ明けてきて、はい、やっとそうリリパができたっていうのは嬉しいですね。
うん、そうですよね。
ザ・ピーポイ・ホークの時はアルバムで渡せたけどリリパはできなかったんで、そう、それがすごく、心残りだったんですけど、できてよかったです。
難しいですよね。
難しかったけど、
はいはい、そうですか。なんかちょっと話戻っちゃうんですけど、はい、なんか結構その海外との隔たりみたいな部分で言うと、なんか例えば今 CYK 僕らやらせてもらってて、はい、なんかその国内の、まあ、当然外に出てないしパーティーだしそうなんですけど、
はい、
なんかあんまこう国外に出た時にどうなるのかなみたいなのとかが結構イメージつかなかったりする
んですよ
ね。で僕らはその、まあ、みんな曲作ってるわけでもないし、アーティストっていうよりはなんかそのそうアーティストっていうよりは遊ぶのが好きな人たちみたいな感じ
コミュニティでね、CYK はなんか一つの、
ね、
コミュニティとしてすごく強い力を持ってると思います。
そうなんですよね。でまだその海外の話とかもポツポツいただいたりいただかなかったりみたいなのもありつつ、まあなんかそこの隔たりというかやっぱあの、まあ、その海外の方が日本より盛り上がっ単純に盛り上がってる盛り上がってないみたいな話でもないとは思うんですけど、なんかどういう差があるのかなとかはやっぱり
やっぱそうだね。なんかやっぱりあの、まあ、海外にでも国内でも、はい、まあ、現場特化型の DJ さんって多分いるかなと思うんですけど、
はい
はいはい、特に国内で特に東京に関しては、まあ、あの現場に特化するしてる DJ がすごく数割合としては多いかなってい
う、多いですよね、
うん、思っていて、ただやっぱ海外の、海外、まあ、特に、まあ、僕が知ってるのはヨーロッパなんですけど、ヨーロッパのところで言うと、はい、まあ、ちゃんとあのそれぞれの役割がしっかりあるかなっていう部分を感じていて、まあ例えばやっぱりプロモーターはプロモーターとしてちゃんといて、で DJ は DJ もしくはプロデューサーとしてそこの役割をちゃんと全うしてて、でレーベルオーナーはレーベルオーナーでいてみたいな形で、あのそれぞれあのちゃんと役割が 分かれているような形になっているのが、やっぱ国内と海外のまあ大きな違いかなと思っていて、国内の場合だともうみんなね全部やるしかないというか、
なんかそういや本当にそれで僕これめちゃめちゃ良くないなって思ってて、なんかそのまあね、なんかこういう話するのもあれなんですけど、その DJ にやっぱり集客力っていうか、もう集客そのものがもう求められちゃうみたいな、そのなんかプロモーター不在みたいな、誰もプロモートしてくんないじゃんみたいな、
そうだよね。それもなんかやっぱすごくあって、
はい、
だからなんか多分特に東京に関しては、
はい、
現場特化型になりやすいのかなと思っていて、多分それがやっぱり多分海外に出ていきにくい、
はい、
一つの要因になってるんじゃないかなと思います、うんうん、海外の場合はやっぱりまあ、ベインウェイ4だったりアンダルとかはすごく特別なパターンだと思いますけど、
はい、
基本的にはやっぱり曲をリリースして、
はい、
もしくはまあレーベルをやって、はい、それが世界中に知れ渡って、はい、あこのアーティストめっちゃいいじゃんとか、
はい、
あこのアーティストこの曲めっちゃいいじゃんってなるのが、まあ、いわゆるスタンダードな、
はい、
海外に、まあ、飛び出ていく、
はい、
一つのやり方かなと思うんですけど、
はい、
そう国内の場合はなんかそこが結構、うん、まあ、欠落している部分が結構多いんじゃないかなっていうふうには思いますね。あとはまあエージェントがないっていうこともあるのかな、はい、まあ、あるんだけど、はい、海外に、向けて、エージェント海外に向けてやるエージェントみたいなのが国内には多分ないと思うので、はい、あんまり
そうですね、うん、そのだからやっぱ DJ を、まあ、なんかちょっと言い方あれですけど売ってくれる人というか、
うん、そうだね、それがなんかやっぱりいないから、うん、まあだから持ち屋は持ち屋なんだけど全部それを全部やっちゃってるから、そうやっぱ多分その現場のところだけに偏っちゃうっていうのと、はい、あとまあさっきね平井が集客のところっていうのも言ってたけど、はいはい、まあ、集客はもう本当にやっぱりなんかねずっとついて回る問題だけど、うん、
はい、
なんか集客があるのと、
はい、
お客さんを持ってるっていうのはなんか僕の中でちょっと違っていて、
はあはあ、
そう集客は多分みんなに、
はい、
声をかけて、
はい、
遊び来てよって言って声をかけてやるのがまあ集客かなと思うんですけど、
はいはい、
お客さんを持ってるっていうのはまたちょっと違うかなと思ってて、
はい、
その人がそこでプレイしたら、その人その人たちのファンが来るみたいな感じとか、まあ、ちょっと似てるんだけど、そういう形を、もっと持っている、
はい、
ってる、国内のアーティストだったりとか DJ が、
はい、
増えればなんかプロモーターだけやるみたいな形っていうのが、はい、結構できてくんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね、うん、
なるほどです。まあ、その矢印の向きが全然違うよっていう話ですよね、
うん、そう、
はい、いやでもそれで言うとレインボーディスコクラブ僕めちゃめちゃプロモーターだなって思ってて、
うんうん、
なんかそのレインボーディスコクラブだから来るお客さんもすごいたくさんいるじゃないですか、
うんうん、
で、ね、なんか結構アーティストもそのもう待望のっていう人も呼んだりもするし、
うん、
なんか逆になんかそのまだレインボーのお客さん知らないだろうなみたいな人とかも、
うん、
ブッキングされたりとかもあるじゃないですか、
うん、はい、
まあ、CYK とかもそれの最たる例な気もしてるしてるんですけれど、
そんなことない、そんなことない
でしょ。いやいやいや本当にそのなんか毎度毎度そのなんかこうチャレンジさせてくれるみたいなところだったりとか、うん、マジで僕らそのやっぱ RDC の配信からそのなんか、うん、RDC の中でめちゃめちゃこうステップをこう踏ましていただいてるみたいな感じがすごいあって、
いやいつも期待に期待以上に期待以上のプレーをしていただいてい
やいやもうありがたい限りです、
ね、いやいや僕たちもですよ本当に、はい、
で、あ、そうで、それで言うと、
はい、
それで言うとというかそのもう散々話に出てるそのラッシュアワーのアンタルなんですけど、
はい、
てかラッシュアワーもなんかそのわかんないです、僕の知識不足だったらあれなんですけど、なんか多分2015年の、
うん、
伊豆にレインボーディスククラブ移った時に
はい、
ラッシュアワーオールスターズで多分出てるじゃないですか、
はいはい、
出ましたね、なんかそれぐらいまでってそのアンタルが日本でめっちゃ知名度あるかみたいな
なんか別にそうでもなかったのかなっていう気がちょっとしてて、
多分レーベルオーナーとしてっていうラッシュアワーのレーベルオーナーとしてのアンタルっていうのが多分当時は強かったと思いますね、はい、でそうちょうどその2015年の話で言うと、
はい、
まだ僕がアムスにいて、
はい、
まあ、ラッシュアワーが本当に素晴らしいことを、はい、やってるなっていうのを、まあ、アムスに住んでる時に、まあ、本当に強く感じて、はい、なんとかラッシュアワーの、まあ、レーベルショーケースというかラッシュアワー冠のなんかイベントみたいなのができないのかっていうのを、
はい、
都内当時その、もう日本に帰ってきてた
はい、
今はレッドブルの高さんに、
はいはい、
相談をしてなんかできないですかねみたいな、
うんうん、
って言ったらいやーできひんやろみたいな結構入らんやろそれみたいな感じで言われてそうっすよねみたいにそうっすよねみたいな感じになったんですけど、なんか、はい、そしたらなんかちょうどはい、レインボーディスククラブのマサさんと、はい、まあ、レジデント DJ の、 キキオリックスさんかな、
はい、
なんかラッシュアワーちょっと呼びたいよねみたいなことを言ってて、
うん
うん、なんかそこがなんかうまく本当にシンクロして、はい、じゃあラッシュアワーみたいな形で、
はい、
2015年に、RDC に呼ぶみたいなことが、はい、実現したんですね、
はいはい、
でそれがすごく、うん、一つの大きなきっかけになってるのかなとは思うんですけど、はい、アンタル自身も、
はい、
まあ、ローカルではもう本当に人気で、その僕がそのアムスにいた時から、
はい、
アンタルと例えばヤングマルコがバックトゥーでオールナイトやるみたいな、
はい、
トントンとか、うん、多分1500人ぐらい入ってたりとか、半端じゃねえなみたいな、
すごいですね、
うん、もうローカルヒーローにで完全に、
はいはい、
そう、
は
い、ただ、そこの良さっていうのは、はい、あんまり海外でし海外というか、特にヨーロッパではちょっと知られてたけど、
はい、
まあ、国内ではやっぱり全然まだ知名度がなくて、
で
その、そうですね、そう、一番の理由はアンタルはまあレーベルオーナーでだけであって DJ っていうところで、うん、まあ、さっき言った国内 の, DJ の話と同じなんだけど、はい、良さっていうの、彼の良さっていうのが、
うん、
なかなかまあ伝わらない座組でなっていたので、
うんうん、作品があるわけじゃない
ですもんね。そうそう、そうなので、うん、DJ はすごくいいんだけど、
うん、
それをうまく伝えられる伝える方法みたいなのが、まあ、あんまり今まではなかったんだけど、はい、その2015年の、RDC をきっかけにして、
はい、
アンタルっていう存在だったりとかラッシュアワーっていう存在は、うん、まあ、国内ではなんかすごくいい形で広まっていったんじゃないかなっていうふうに思います。
あ、本当でもそうですよね。この間もめちゃめちゃ人入ってましたしね、
うん、この間だもすごかったですね。
すごかったですよね。
すごかった。まあ、なんかアンタルを心待ちにしてるお客さんがいるなみたいな、
い
なんかそれが、ね、それをなんかすごい感じて、
はい、
多分それはまあ RDC で毎年アンタルが やってきて、まあ、そのプレーが素晴らしかったっていうことだったりとか、はいはい、まあ、ベントでやったりだったり、
うん、
それこそコンタクトでいらっしゃわないとやったりとか、まあ、いろんな形でアンタルが現場でプレーをしてるっていうところに対して、
はい、
まあ、ファンを掴んできたっていう、はいはい、
定着してるっていう、
うん、もうそれ以上でも以下でもないなっていうふうに思います。
そうですよね、
はい、
あとなんか僕一個あるかなって思ってるのが、ちょっと僕もそうだったんですけど、今年のレインボーディスコクラブ伊豆でも、うん、アンタル来てましたけど、
はい、
アンタル見れずに帰っちゃった人たちみたいな、
あのいたと思う。アンダーメ心折れるよ。
えぐかったじゃないですか。
心折れる。
いや本当に僕もだからもう数年連続で伊豆の RDC 行かしてもらいましたけど、うん、あんな降ったことなかったですよね。
なかったなかった。
あれすごかった
ですね。
あれで、そう、僕もちょっとなんか本当すいません、心折れちゃってその
折れてたんだ。
いや、ね、折れちゃいましたね、あれで、
ね、
あれで折れて、
ね、
そうですよ、ナリと直樹と一緒に帰るかっつって。
いや、来てるよ、あれは。
そう、なんかもう、うん、そうです、直樹がね、ずっと運転してくれてたんですけど、
昨
日帰りも、
うん
うん、もう顔を忘れられないですよね、そのなんかこの辛そうな帰りの車の。
いやいや、きつかったよね。いやもうあれ、いや俺らももう、
はい、
これお客さん心折れちゃうねっつって話してたんだけど、はい、うん、まあなんか全然そんなこととは裏腹に
、はい、
あのまあ確かに残ったお客さんは、はい、例年に比べると少なかったんだけど、はい、雨の影響で、はい、ただなんか一人一人のパワーが半端じゃなくて、
はい、
そうですよ、おかげさまでもう地面ももう田んぼ状態になって
すごいですよね、
田植えみんなで四股踏んでみたいなっちゃって
そうですね、ちょっとそうですね、その様子をぜひあのねご覧になりたい方はあの RDC のアフタームービーを見ていただければっていう、
そうですね、分かると思いますどんな惨状になっていたかっていう
のは、いやそうですね、そのちゃんとこう惨状をアフタームービーに入れてるっていうのが、
うん、もうあれはちゃんと出したい、もうあんな状態にもうなってほしくないけど、
はい、
まああれはもう笑いに変えるしかないからはい、
そうですね、なんかそういうなんかその RDC チームのそのチャレンジをこうなんかいじろうとしてくるところというかそのチャレンジをちょっとおもちゃにしてるみたいな、
そうですね、
ところがあとは、はい、東京コミュニティ・ラディオ